聖書を読み出します。聖書は208ページ、ヨハネによる福音書第19章の40節から42節です。ヨハネによる福音書の第19章の40節から42節、208ページです。ヨハネによる福音書第19章の40節以下お読みいたします。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天沼で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。以上です。もうコロナ禍が1年以上も続いておりますけども、いろいろ大変なことがあります。教会や牧師にとって、一つの懸念されることは葬儀です。葬儀自体はですね、行われるとしても、でもその葬儀も人数制限があったりですね、密になってはいけないと言われたり、マスクをしているとか、また葬儀の時には賛美歌を歌わないとか、そうなってくると、とっても非常にですね、辛い思いをします。天国への凱旋という意味でですね、私たちは賛美歌を歌って、神様を身元に送るんですけども、なかなかそれもですね、できないという、一体このですね、死は一体何だろうというふうに思うこともあります。また一番厳しい気持ちになるのは火葬場です。もう火葬場もですね、人数が制限されて、広島県はそれでもまだですね、広島市はですね、10人いないっていうようなことで、でも10人以上行ってもですね、それでとやかくなんか言われることはありません。しかし他の県のことを聞いてみると、もう親族だけとか 2,3 人とか、最後にですね、最後のお祈りをしてですね、見送るときに 2,3 人っていうのはですね、とってもなんか自分にとっては寂しいっていうか、行ってらっしゃい、また会いましょうねっていう最後の声をかけることができないっていうのは非常に苦しいことでもあるなと思います。そんな時にですね、実はこの前ですね、もう隣の隣ぐらいに葬儀があってましてですね、火葬場に何人か来ておられまして、でもそれちっちゃいお子さんだったんですよね。お母さんとですね、あと何人かしかおられなくて、そのところで非常に厳しい状況の中で泣き崩れておられてですね、いやこの状況の中でですね、子供をですね天に送る母の気持ちっていうので、しかもみんなで送ってあげられるわけではなくしてって思うと、胸にですね、突き刺さるなんか厳しさを感じて、その場をですねお祈りしながら見ておりました。一人一人のですね、死をですね受け止めていくというのは大変なことだと思います。イエス様は十字架上で完全に息を引き取られて、おられます。人々はイエス様の死を確認してですね、ピラトに埋葬をですね願い出ています。でもその時もですね、弟子たちは誰もいなかったということでしょう。イエス様のことをですね、愛しついてきたご婦人方が何人かと、あとはですね、ヨセフ以外にはいなかったんでしょう。そう思うとですね、この最後の時に、最後のお墓に納める時にですね、誰もいなかった、たった数人の方々がいたという、その状況とですね、実はこのコロナ禍のこの葬儀のことがですね、ダブってしまうんですね。でもなんとかですね、イエス様の遺体をですね、引き取って、納めたい。そして、そこでですね、告別式葬儀をですね、終わらせたいという人々の願いというのがあったのかもしれません。しかしイエス様の場合は、その後に希望を見せてくださいました。復活。3日後にですね、そこから復活されるという。そのことをですね、やっぱり確認するのもですね、この葬儀の一番最後の確かな、大切なことだというふうに思うのです。実は大学の時ですね、進学校の先生の娘さんが白血病で天に召されました。その時の葬儀がですね、実は大学でのチャペルで行われて、その時にはすごい大勢の人たち、学生もみんな来ましたから、大勢の人たちがですね集いまして、 でもその葬儀をですね、じゃあ受け入れられたかっていうとそうでもなかったんですね。キャンパスに住んでおられて一緒にこう遊んでた子供だった、まあ、お嬢さんだったしですね、一緒に礼拝も出てましたし、また白血病の時にはですね、輸血のですねボランティアってことでですね、何回もですね血小板の輸血もしてきましたので、まあ、私は大学生でまだ21、22だったと思うので、その石を受け取ることがどうしてもできなかったんですね。で、それは先生もそうだったと思います。葬儀のですね、挨拶でですね、こういうふうに述べられました。この棺を揺り動かしてでも目を覚ましてもらえるのならもう一度話がしたい。神様のもとからこの子供をですね、取り返したい。なぜ神はこの幼子を私のものからですね天国へ奪い取ってしまったのかという、まあ、そういうふうな挨拶をですねされてまして、もう胸が締め付けられるような思いだったんですね。しかしですね、その後にこう付け加えられました。私はキリストの復活を信じているんですね。私は信仰を持って生きてきた。だから最後に娘にはこう言う、もう天国に行って病気も治ってあなたは幸せでしょ、だから天国でまた会おうね、待っていてくださいという、それが告別式の最後のメッセージでした。今思い出してもですね、胸にですね迫るものがありますけども、私たちは死は終わりではなくてその次復活がある、だから天国でもう一回会おうねという、そういう希望が見られるということ、その時にそれを教えていただきました。イエス様の死をですね、誰も認めたくはなかったと思います。しかも確かに十字架上で息を引き取られたイエス様を見てですね、この死とは一体何だろうと思ったのかもしれません。このような状況の中でですね、なぜイエス・キリストは死を迎えなきゃいけないのか。イエス様の死を受け止め、そしてそれをですね、どのようにですね、自分たちが納得していくのか。そう思いながら墓に納めてたのではないでしょうか。しかしイエス様の命はこれが最後ではなかった。イエス様は死ななければその復活はありえないとおっしゃってた通りに復活なさって、私たちの目の前にその姿を見せてくださった。そう思うと私たちはですね、いかなる時にもイエス様によって希望を見出すことができる、そのことをですね教えられています。このコロナの状況がどんどんどんどん広がっていって、今絶望の中にですね、私たちは身を置かなければならないような時が来ていますが、しかしそこの中でも必ずイエス様が与えてくださる復活の希望、必ず希望がある。その希望は一体どこにあるか、そのことをですね見ながら、そして心に留めながらまた過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの周りの状況はだんだん厳しくなってきました。しかしイエス様は共にいてくださり、いつも希望を私たちに与えてくださいます。どうか私たちが今日も御言葉によって復活の希望に生きるものとさせてください。広島教会、呉教会に集う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち先生職員を今日も守りください。病床にある方が、また死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が御言葉によって導き癒しの御手を差し伸べてください。今週もまた私たちが支えられたことを心から感謝いたします。今日もまたすべてのものを聖霊によって整えて与えて私たちを導いてください。この祈り主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。